都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、都市ミナティでございますけど、
はい大丈夫か大丈夫か大丈夫か
大丈夫、
よし。
うん、びっくりした。今
いけるか、
ちょっといけないかもしれないから
一旦家帰るか、
やっててくれると
一旦家帰るか大丈夫か、おい大丈夫か大丈夫か、
さあ、
大丈夫か、
今日も元気にやっていきますけど、大丈夫です。
グッドサイン出してくれよ、じゃあ。
うん、グッドサイン。
オッケーオッケー、はいはい、よかった。
見えてねえんだよ。
意識あるわ、やっぱりまだ。ブラックアウトしてなかった。
こっちだけの、お前遊びやめろ、もう。
ブラックアウトしてなかったから、よかったよかった。潜水のね。
はい、はいはい、ということで、都市ミナティね、やってきますけども。
やっていきましょう。
今日はいいの、ペット。ペットが出る、出ないとかいうやつは。
ずっと飼ってないし、大丈夫。もうしない。
大丈夫、もうしないの、
もうしない。うん、
じゃあね、
うん、
僕がペット飼ってるんですよ。
え、
ね、
マジで、
うん、
なんで
結構ちゃんと喋ってくれる
ペット。お、確かに連れてきてるな一匹。
うん、じゃあちょっとね、今日は初披露ということで、うん、このペットを紹介したいと思います。はい、マロくんです。
まあまあまあまあまあまあまあ、どうも、ちょっと
下手くそか、
チトって。
チト、
いや、俺もどこで回収していいか分かんない。この人チトって。
ごめんね、ごめんね。
はい、ね。いや、もうマラソン
っす。乗ってみたけどさ、下手くそすぎて。
チトって言われちゃう。
チト。
あんまり聞いたことねえ、切り方だったから。
そうだね。
なんか時代劇しか見たことない。チト、足りないみたいなね。
はい、ということで、はい、今回はね、赤ナスのマロさんにまたもや来ていただきました。
どうも、すいません、いつもいつもお邪魔します。
数えてないですもん、何回来たかとか。
そうだね、何回来たんだろう、6回7回
6回7回目、
うん、ぐらい、
ね、結構来てるな。
イベントもね、ずっと来てもらってますから、
ね、すいませんね、よろしくお願いします。
本日は本当にこちらこそ、
うん、
よろしくお願いします。
ということで、
うん、
はい、今回はまあマロさん迎えてなんで、
はい、うん、
まあ3人でやってきますけども、
はいはいはい、はい、
なんかあなたたち2人で、
うん、
最近ちょっとちょくちょくね、
そうそう
そう、いろんなとこ行ってるんでしょ。
そうなんですよ。
あ、そうそうそう、行った行った。
そう、なんかその時の話
ら、わらかえがあったでしょ。
うん、
わらかえがね、7月の22日、
うん、はい、
ちょっとね、そのわらかえが6時、あ、まあ入りが5時だったじゃないですか、僕らね。
うん、
だけどもその前にちょっと時間があるからどっか行きませんかって話になって、ちょっと行った時の話をしようかなと思っております。
はい、
はいはいはい、
コンビ技です今回は、2人の。
そうだよ
ね、
うん、
マロ、早瀬、うん、ツープラトン攻撃で、
そうそうそうそう、
うん、
早瀬ウルルン滞在期。
いや、マロ入ってねえんだ
入ってないです、今回僕のウルルン滞在期なんで。
いいんだ、
泣けることあったんで、すみません、ちょっとそれ紹介しようかなと思ってるんですけれども、
はいはい、
まあまあ、22日にわらかえがあったんですけど、まあ、その前に時間があったと、
うん、
どっか行きませんかってなって、そしたらマロさんがちょっと神社とか行きたいなってなったんですよ、
うん、
ちょっと紹介してくんないみたいになって、あ、いいですよいいですよっつって、どこ行きますって言ったら、ちょっと縁切って結びたいんだよねみたいな、まあまあ、ちょっとあんまり人運がなかったと最近ね、うん、
人に対する運が、
うん、そうそうそう
そうね、
ちょっと落ちていたと、うん、だから、うん、まあ、今までの、まあ、人の運ちょっとあんまりよろしくない人っていうのを切って、また新しい出会いみたいなものをちょっと、うん、まあ、結びつけたいと、
うん、縁
を結びたいと、うん、どっかないって言われたんで、まあ、最近ちょっと有名になってるとこ行きましょうかって言って、縁切りと縁結びのとこ、
うん、
やって、まあ、ちょっと行こうってなったのが、まあ、最初なんですよ。
うん、
じゃあマロさんから言ってきたとか、オファーがあってみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
マロさんそんなに人運ないの？
いや、最近ね、ほんとちょっと悪いことが続いちゃって、
うんうん、
で悩んでてどうしようかなって思って、うん、あ、そうだ、神社がある、うん、神社といえば林ちゃんって思って、うん、でお願いしてね。
なるほどね。
そうそう、そうそうそう、でバイクで二血していったんだよね、
うん、
まあ、簡単にほんま説明しますけど、ほんま引くことされてて、家にね、
引くこと、
うん、家にね、うん、ナパームダン掘り込まれたんですよ。
いやいや、
引くでしょ。
引くっていうか信じてないから
ナパームダンですよ、
ナパームダン、
あの重たいやつ、あれ掘り込まれて、
戦争でよく使われるやつよね。
そうそうそうそう、
うん、
引くでしょ、
うん、いや引くっていうのは信じてないから、うん、嘘だと思って
るから死ぬとこだった、
ね、死ぬとこだったんですよ。
マロさん一発それ神社どころの話じゃないと思うけどね、うん、
まあね
行くところ間違ってるよナパームだ、うん、本当
まあまあそれが本当だったよね、
うん、まあまあ、まあまあ、そういう、まあ、それに近いことがあったんですよ本当にね。そう人にやられたんですよ、まあね、色々とね、
うん、
そうなんだ、うん、マロさん意外だね。
いやちょっとね、まあちょっとまあ言うと不法侵入されそうになったっていう、うん、
そうそうそ う,
そう
されそうになる、
されそうになって、うん、そうそう
ちょっと怖い目になったんだ、
う
ん、
あったね。
そう、
うん、
ね、だからそれをちょっとそういうの切っていって、
うん、
新しいまあまあまたね、
うん、
縁結びをしたいということだったんで、うん、じゃあ行きましょうかってなったんですよ。
なるほど。
で僕が紹介したのが、うん、あの豊川稲荷、
うん
うん、赤坂三つ木
になります。まあまあ東京住んでれば名前は聞いたことある、
うん、そうなんですよ、うん、まあまあそこはねあの稲荷祀ってて、
うん、
あの神社かなと思いきやらお寺なんですね豊川稲荷って実はね、
うんうんうん、
あの日本で唯一のあの狐祀ってんのにあれお寺なんですよ。
ほう、
うん、普通神社じゃないですか、
うん、
伏見稲荷とかね
西条
稲荷とかまあいろいろありますけれども、まあまあ、そういうの全部神社なんですけどここは狐祀ってんのにこれお寺なんですね、
うん
うん、このダキニ天っていうダーキニーっていうのをまあ祀ってるんですけれども、
うん、
まあそういうまあお寺なんです豊川稲荷で、ここでねあんまりまあ最近ちょっと今なったけれどもあんま知られてないですけど一番大きい本殿のあの左側に実はあの縁切りのね稲荷があるんですよ、うん、縁切り稲荷っていう、うん、そこで結構縁を切るまあの絵馬が怖かったですよね。
ねえすごかった
絵馬、うん、言ってあげて絵馬
その
誰にですかね。マロさん、
うん、マロさんとちょっと怖かった、うん、ちょっとマロさんに見せ場をちょっと、
うん、
あのまあ簡単に言うとそのあの人と縁が、
うん、
もう本当に縁が切りたいので、
うん、
あの対人関係をあの払ってくださいみたいな、うん、もうそのそういう内容の絵馬がいっぱいあるの、
う
ん、
そうそう、う
ん、ちょっと細かに書いてあって、うん、
呪いみたいな感じの、
ね、呪いみたいな
内容が
ちょっと聞いたのがある宗教団体の人を滅してくださいとか、
そう
滅するんだ、滅ぼす
ってこと、うん、そうそうそうだったなんかあったんでしょう、
ね、悪を滅ぼしてみたいな感じの、
まあ、でちょっと言ったらネガティブな内容ばっかりが集まってるって、
ね、まあ本当は縁切りって自分と病を切ったりとか、
うん、
知人の病を切ったりとかっていうものからあったんですけれども、なんかいつからかなんかこういうような
ちょっときつい、まあ、今こっちの方が、ね、
まあ、まあ
主流
になってるけれども、
ね、
本番は病気とかから縁を切るとかって縁切りなんですけど、まあ、そういうとこ行ってでちゃんと、まあ、あの縁切るためにね、
うん、
まあ、あと願って、
じゃあマロさんもやったってこと、
ね、やったやったやった、エマはねやってないけど、そうそうちゃんと
頭下げて、
うん、その人のあのことを考えて、
あもう具体的に分かってんだね、
具体的に
出しました、ね、相手は
縁切りとかはちゃんと考えた方がいいって言われてるんですよ、縁切り縁結び、
う
ん、それ相手がいるんだったらね、
まあ、だって
具体的に縁を切ろうじゃなくてちゃんとこの人と縁切りたいっていうのがあったんでね、ナパーム弾掘り込んだやつがいるんで、
ちゃんとね分かってる犯人が
でそれとちょっと切りたいからっていうのでちゃんと考えてくれて、
うん、
考えてって言って、
うんうん、
考えた
考えた、
おー、うん、
結構長めにね、
長めに
やったよね、
うん、日暮れました、うん、
本当にやりたかった
もん、本当にやりたかった、
うん、いやどこまでが本当か全然わかんないけど、
気がくれてない
くれてない、ね、
やった
くれてないけど、
うんうん、長くやってた、
うん、結構
ほんまもう5分くらいやってましたよね、
やったね、うん、やったと思う、
それぐらい切りたいんだ、
うん、
話し上げてましたよ、
念が強い、
並んでたんですよ後ろにね、夫婦がね、老夫婦が、
うん、
まだかな、
まあまあたまにいるんだよね、
まだ
長えやつね、
まだかな、すごく縁切りたがってるよね、うん、まだかなまだかな、
ちょっと強欲に見えちゃってね、
そうそうそう、うん、でも縁切りだからまあ強欲というか、
うん、
何かほんまにまあ災難に見舞われてるんだろうなと思ってたんでしょうね、うん、
必死感がね、
そうそう、うん、必死に切りたがってるのみたい
な、あなたはやったん、
俺は別に縁切りたくないもん、
じゃあ別にそこはやんなかった、
うん、そうそう僕は、うん、
紹介しただけだ、
あの申し訳ないけれども悪い縁もいい縁も自分が作り出したもんだから全部連れていくから、うん、
受け入れる、
受け入れるから、そんな悪い縁ができたからって切るっていうのは自分を否定してるようなもんだから絶対に切らない、
うん、最近言われた
やったと
やったと、
うわうぜえな
まず俺は切らないと、
う
ん、悪い縁もいい縁も自分がやっぱり悪いから悪いものついてくるんだから、
うんうんうん、自分を見直せと、うん、
じゃああなた足が腐ったからって足切りますか、切りますよ、足
切りますよ他にも悪影響あるから、
そ う, そ, う そ, う そ, うそうですよ、腐っていくからね、うん、切りますよ、
うん、
医療の話、まあまあまあま
あ、医療の話です今のはね、うん、だからまあまあ自分のことだから、うん、だからまあそれは僕はあんまりそういうのはしないっていう、
まあ、考え方しないでしょ、
う
ん、人はね、だからこういうのがあるんだから、
だからそういう僕は誰かに何かやられたりはしないからね、うんうん、例えばその不法侵入なんてされないから拾おうと思ってなかったけど、うん、ないでしょ、うん、そんな恨まれてないしね、
うん、
人にね、
うん、
え恨まれてんの分かんないけど
身に覚えがないならいいんじゃない、うん、
まあ、でもまあその豊川稲荷行ってきて、うん、でそこでね、うん、あるなんかアミューズメントというか、
う
ん、
アミューズメント
も
あ
るんですよ、実はね、うん、七福神賢者がですね、
うん、
これこの豊川稲荷内に隠れてるんですよ、
うん、
7体、
うん、
それを探すというで探せれたらいいことありますよっていうものがあるんですよ、うん、
なるほどね、
隠れてるんです、分かる、うん、結構分かりづらいところにねポツポツポツポツといてね、
最近隠すね、いろいろみんな
神社とか本
当にね、分かんないけど
税金とかね、
うん、税金は見つけるの大変だけどね
大変ですよ本当に、
丸さ、丸さだから
話が大きい、うん、
まあまあ、でそれを一緒に探して
七福神を探したと、
そうそうそう、
うん、マルさんじゃあ何見つけられたのちゃんと、
なんだね、
あでもね俺一人で無理だったら林さんが、
うん、
あの一緒に回ってくれて、
うん、
ああここにあったんだみたいな、
う
ん、
まあ答え知ってて、
僕は知ってますよ
ってこと、
うん、うん、無理だったね一人だったら、うん、日暮れてた、
じゃあ難しいんだ結構、
うんうんうん、難しいかもしれない、もしかしたらね、ちゃんと見なきゃ見つけられない、うん、
集中しないと、
うん
うん
うんうん、で豊川稲荷行って、うん、じゃあ次はあの縁を
まあね切っただけだからね、
うん、結びましょうかってなって、うんうん、あの縁結びをしに行ったんですよ、
うん、
その場所っていうのがあの虎ノ門コンピラ宮ですよね、うん、
めっちゃ良かったね、
結構移動したね、
多分一番お気に入りになられたんじゃないかな、
すげえ気に入った、
はい、
すげえ気に入ったの
コンピラ宮、
うん、その
ちょっと説明してください、
ま、
じゃあ
まあバイクで行ったんだけど、うん、そこまでねその豊川稲荷からは離れてはなくて、
うんうん、
だけどそのビルとビルの間にある神社で、うんうん、で俺がバイクでブーって行ったところはあの裏門からだったんだけど、
うん、
で林さんがいやどうせなら表門から入りましょうっつって歩いて回って、
うん、
そこから入ったんだけど、まあね大都会にこんな神社があったんだって思わせられるぐらいすごいいい神社、
うんうん、
大都会に
大都会に
それという、うん、あるのが不思議なぐらいの神 社、うん、神社、
クリスタルキングの話して
るいやいや大都会って、
うんう
ん、あんま聞かないからね、
そうだけどなんかすごいもう何300、400年、
うん、
もうある神社みたいで、うん、そう、そこがあのすごいいい縁結びの神社って紹介されて、うん、なんかねもう
でも見た目からしてなんかもう違うなって感じ
だったよね、違う違う全然違う、
うん、大都会にこんなんがある
んだ、こんなんあるんだ、
うん、
すげえって思って、うん、そうそう、そこでちゃんとお守りも買ったし、
うん、
勧められてね縁結びのお守りと、
うん、そこはじゃあまあ縁結びとして
そう
有名だと、
有名な
写真がね前撮ったやつがあるんですけど、まあ、その門鳥居ですね、
うん、
鳥居ビルのとこのやつ
見てもらいましょうか、
そう鳥居がねまた
これこれなんですけど、うん、これも普通じゃないですか、うん、こんなの、うん、ですけどこれ遠目で見ていただきたいんですよ、これこれ
ビルのね、
ビルの中に入ってるんですね、
う
ん、
そう
これコンピラ宮がね、そうそう、これもすごいなっていうのとでね結構見落としがちなんですけど、ここの中にある鳥居がね、
うん、
あの銅鳥居だったかなと言われてるんですけど、それがね四聖っつって、
うん、
あの青龍とか
四聖獣、
そうそう四聖獣がこれ全部ここにいるんですよ、
うん、
くっついてるんですね、こういうふうに、
うん、
こういうふうにこれね、うん、白虎ね、
白虎玄武、
これスザック、うん、これスザック、うん、あと
青龍、
どこだこれ、どこにいるんだ、こっちじゃねえな、ここじゃねえな、これかこれだ、これこれ、うん、これじゃねえよ、これ一緒のやつだ、見せた、あこれだ、青龍玄武
だね、
そうそう、青獣がいて、それがちょっと珍しいんですよ、
うん
うん、4ついるのがね、なんかちょっとこういうのも見ていったりとかしてて、うんうん、まあ、楽しんでいって、で本当に僕してほしかったのが縁結びの守りのなんかね赤い糸、糸というか紐があるんですよね、
うん、
その赤い紐をなんか結びつけるというのがあるんですけど、
うん、
それは僕いつも奥さんにねお守り買ってもらうんですよ、
うん、
あ
れを買ってこいと、
そうそうそう、ちょっと話すの嫌だから
指示するんだ、
そうで、その時言ったんですけど初めてその守り女性しか買えなかったんですよね、
そう
女性しかなんだ、うん、限定なの、
そう女性のみだ、
それなんでなの、
ここに、
うん、
頭髪、 女性の頭髪を結びつけていたっていうのがあって、それが名残で今復活させましょうってなって赤い紐になったんですよ、
うん、
まあまあこういうもの
ね、今もあるもんね、頭髪そのまま
収めるところとかね、結ぶところとかなんですけど、ここに頭髪を結んでたんですよ、うん、それがまあ赤い紐になったんですね、
うん、
うん、だからまあそこ行きましょうやってなって、
うん、そう。
で、丸さんそれはできなかった、
できなかった、あん時だけ女になりたかったなって、あん時だけ女性になりたいなって思ったね、う
ん、なんでちょっとなまる
なまってた、
アロさんでもうまくやれば変えそうだけどな、
本当、
うん、女性っぽくも見えるから、
そうかそうか、ちょっとあの修正して
的なとこあるから、
そうかそうか、あ、言えばよかったな、
ダメなんだ、
チャレンジングだけしてみればよかった、
そんな嘘つきがなんで縁結ぼうとしてんだよ結べるんだ、
そんなそうかそうか、うん、
まあまあこういうとこに、うん、かなりね、
ねえ、よかった、うん、
盛り上がって、
すごいよかった、
そうそうそう、
うん、あと思ったのがそのお守りを買うね、
うん、
あのなんていうのはあそこ
社務所、
うん、社務所、うん、あのドア、ま、窓ガラス開けるんだけど、うん、めちゃくちゃその中でエアコンキンキンに冷やしてたから、
うん、
その中の冷気がこっちに来てめっちゃ涼しくて、
うんうん、ジュワーって感じで、うん、
よく風邪ひかねえなって思ったけどね、その室内本当にこれは普通に思って、
それぐらい温度差があった
と、そう、寒くねえのこの
中で、
何の情報だよ、ほんとどうでもいいんだけど、それはちょっと ね
気になった、ね、神社のちょっとキーポイントは、
キーポイントは
温度と、そ
うそうそう、温度、
うん、
だから僕は岸本さんが何の情報だよって言うと思ってほっときましたどうせ言うと思って
、うん、いやなんかその、うん、あんのかなと、そういうさ、うん、神聖な空気が入ってくるとか、
ね、
う
ん、なんもないんだわ、
なんもない
なんもないんだわ、
なんもない、ほんと涼しい
これが、
でもまあその体験談としてね、
体験談、
本気で感じたことなんだけどね、
ちゃんと言ったよって、
うん、うん、で
真夏日だったからね、ま
あ、そう、暑かった、
よく回るわと思ったもん、
で縁結んで、うん、ほな次はもう芸人さんやられてるし、うん、仕事を勝ち運上げに行きましょうって言って、
うん、
その行ったのがあの愛宕神社、
愛宕神社
なんですよ、うん、まあこれ、うん、実は戦国武将もものすごいここを、うん、まあちょっと信仰している人がいるんですよ、
うん、
それがかの有名な直江兼続、
うん
うんうん、
なんですね、うん、愛のついた兜、ね、で愛宕の愛、愛宕信仰だから愛宕、うん、ってつけてるか、その愛染明王っていうのがいるんで、その愛染明王の愛とどっちかって言われてるんですけど、うん、一応、まあ、この愛宕の方が信憑性高いだろうということで有力なんですけれども、う
ん、
そっから愛じゃないかっていうのがいるんですけれども、う
ん、ちょっと感じだもんね、愛ってつけるって、
そうそうそう、上杉謙信のね、家来の、うん、そうなんですよ、まあまあなんですけれども、じゃあここに行きましょうかってなったん、
ね、そうそうそうそう、
でここがもう何百段もある階段があってね、
うん、
え、
うん、階段が、
暑い日に、
そうですよ、くそ暑い中ね、これね、
うん、
この階段があるわけです
よ、あ、よくあのプロレスラーと
かこれこれ
上り下りする、う
ん、ああダメダメダメダメ、ここトレーニングに使えないから書いてるんですよトレーニング禁止って、
あ、本当に
だけどめっちゃいたよ、
いた、
あ、いたんだ、
トレーニング中の
俺は、
いや使いそう、
トレーニングしてませんよってふりしてるんですけど、むっちゃムキムキなんですよ、
あ、そう、そうなんだ、
う
ん、
そう、
走って登ってたしね、
ね、二段飛ばしでさ、
なんか俺の記憶があるもん誰かがトレーニングしてるところ、
う
ん、
そうそうそう、まあこれがまあ愛宕神社の階段なんですけれども、これね、愛宕神社の、うんうん、まあ、
トレーニング、
でこれ出世の石段、
うん、
うん、なんですね、これが、うん、で、え、じゃあなんでそんなあの階段登るだけで出世なんのって思いません、
うん、
関係なくない、うん、みたいな、
ね、脚力つくだけだよね、
うん、そうなんですなんですけれども、こうちゃんとこういう話があって、
うん、
あの徳川家光がね、まあ、ここ愛宕山って言うんですけど、もともとね、
うん、
この愛宕山のところにまあ階段があって、でそこにまあ梅が咲いていたと、
うん、
階段の上にね、
梅ね、
あの梅取ってこいやって言ったんですよ家来に、
うん、
ほんなら、いやいや階段はちょっと無理ですよっつって、
すごいから
馬登っていけって言ったんですよ、
あ、
うん、この家光はね、徳川家光は、うん、
それはなかなか、うん、
いや無理無理無理無理って言ったんですけど、ね、じゃあ僕行きますよって言って、この間垣平九郎っていう方がですね、
うん、
馬使って登ってたんですよ、
うん、
もうほんまもう下っ端のやつがね、
うん、だから降りずにって
こと
ね、
うん、で登り切ったんですよ、
うん、
で梅取ってこいって言われたから、その梅取って折って持ってきたんですよ、うん
う
ん、
なるほど、
降りてきてね、また家光に、うんうん、はいっつったら家光が、いやもう梅もいいけどお前すげえな、その乗馬の腕ってなって、うん、その ほんまに登って降りたっていうその一日でそいつの名前が全国的に売れて、
うん、
もうすぐ出世したっていう、それでまあ出世の階段石段とかって言われているんですよ、ここはね、
うん、本当は馬で登った方がいいんだよね、
うん、
できればね、
まあまあほんまはね、
うん、まあいないから、
ま
あ、
今まで3人いたんですけどね、
うん、他にもね、
他にもね、あの兵隊さんとかね、日本兵とかもいろいろいたんです、まあ、この階段を、まあ、登った方がいたりとかするっていうようなところなんですよ、うん、そう、うん、一応ルールがあって振り返っちゃいけないとかね、
まあね、うん、なんか多いねそういう制限つけるのね、
入れるルールがあって、まあ、振り返っちゃいけない、会話しちゃダメとかね、
うん、
真ん中は神様が通ってるから端の方歩きなさいとかいろいろあるんですけれども、うん、まあ、一応、まあ、一番あのベーシックなルールとしては後ろを振り向いてはダメっていうのがある、
うん、
そこで、まあ、上り、うん、まあ、きつかったですよね、
ね、うん、登ったね、
足のパンパン、
意外とその岩段っていうの石段、
うんうん、
結構ね厚みがそうそうあって、う
ん、高いんですよ、
う
ん、一段一
段、そう、
うん、
ももがね、うん、中くらい登った時に上がんなくなっちゃった、
これで
そう、いや
本当に、
いや本当本当
で、手すりもあんま使う方がいいって聞いたんですよ、
うん、
僕は、
うんうん、
あ、うん、まあまあ、うん、安全かどうかで考えるとまあ微妙だけどな、
でもうパンパン足、あの、うん、トレーニングしてないんですけど、うん、してることになってた結果的に、
うん、まあね、
パンパンになってて、
うん、そうなっちゃうと、
うん、そうそうそうそう、で、まあ、ここ登っていったんですよ、
うん、
でその折った海っていうのがまだ残ってんですよね、これ、
う
ん、
残ってた、
あ、その出世の
関
わってるという、
そうですよ、そうそうそうそう、もう3、400年ね、まあまあ歴史あんのにその梅が残ってんですよ、
うん、
でこれ将軍梅っていう、うん、まあ、ちょっとね、
もう今やね、ちょっと、
うん、だいぶおじいちゃん
なんだかわかんないけどっていう、
なんでかわかんないことはない梅梅梅梅、うん、
もう枯れ果てたようなやつだ、
いやいやいや、そんなことはそんなことない、うん、まあ、将軍梅と言われているんですよ、うん、これもあってね、結構子供頭下げたり写真撮ったりしてる人も普通にいて、
うんうん、
はい、
そうそうそうそう、結構信仰されているんですよ、これね、あたごっていう、
うん、
で、あのマルさんがあの恋に餌をあげようって言って、
そう、
そう、これ恋に餌をあげるのもこれ実は運につながってるみたいなことになっていて、う
ん、あそこでやるといいって、
うん、要はあの恋の命を長らえるみたいな、餌あげるとかってね、これ功徳、これインドとかも普通にありますからね、こういうものがやりましょうってなってやってたんですけど、すごかったですよね、
ねえ、うん、恋、
そうそう
そう、何恋が、
いや、あのね、
僕のはあるんですけど、僕のじゃ見ます、ちょっとムービーがあるんで、はいはい、
アホ語の
話
してるんだよ
これ、
気持ち悪いうーわ気持ち悪い、
いやすごいよ、
やっと飯に歩けたから
うん、餌食ってねんじゃねえかっていう、うん、
気持ち悪いなこれ
っていう、うん、まあまあほんまにこういうのがあるんですよ、
そう、
そうそうそうそう、でこれも社務所で置いていてね、
うんうん、
結構あるよね神社とかにあの池にね鯉ってセット
で、その鯉に鯉餌やってて、うん、最後フィーバータイムみたいな感じで、
はいはい、フィーバータイム出てく
んの、袋ごとなんか、うん、あの大量に餌をね、
うん、
こう与えたのよ、
うん、
投げ銭みたいな、
そのまんま、
そうそうそう、
うん、
そしたらねえげつないなんかね、
そう、
の鯉が、
うん、
もう俺俺俺俺みたいな感じで、うん、もう池がバシャバシャ言っちゃって、
うん、
後ろのお客さんも何やってんのみたいな、
あ、なんかフェス始まったみたいな感じで、
そうそうそうそ
う、恋フェス、何何こんな、こいつらは常に飢えてる、
飢えてる、
うん、
みんなあんまり歩きづらいけどそこ
はわかんないんですけど、うん、もうなんか迷ったじゃないですか、あのなんか名前知ったけど、あのあれ、タイツ履いたなんか、
あ、タンノくんね、
あ、そうそうそう、うん、そんな感じ、マジで
タンノ、
タンノ、あの、あのパプアくん、
パプア、
あ、
タンノくんみたいな感じ、ほんま足生えて立ってんのかなっていうぐらい、
スーパー気持ち悪いやつ、
餌食いすぎ、食いたすぎて宙浮いてるやついたの
いねえよ、
足
絶対いねえよ
ほんまにほんまにえって言うよ
ね、いや、ほ
ん
と、
一回、一回あげてみてほしい、
あ、恋に、
恋に餌、すごいっすよ、ほんまに、
マジで、
恋の餌は売ってるんでしょ、
売ってる、
100円
何百円とかで、
ね、
100円ね、
そうそう、
これ見たらあげたくねえな、
うん、
気持ち悪いもん、ちょっとドクターフィッシュ思い出した、
ね、あードクターフィッシュね、あの足に
食らいつくやつね、
角質振るやつ食うやつね、
そうそうそうそう、うん、いやいやでも、うん、すごかったよ、
じゃあ全員あげたの、 鯉に餌
マロさんだけ、
ほんで
だけマロさんだけや
った、うん、あげました。で、まあ、結構見逃しがちなんですけど、あの招き石っていう、
ああそうそうそう、
この石を撫でて服を身につけてくださいみたいなのがあるんですね、
うん
うん、石を撫でると徳が返ってくるみたいな、ね、うん、徳招くみたいなのがあって、うん、まあ、これも縁ですよね、
うん、
服を招く、服との縁をつけましょうっていうものがあったりとかして、うん、で、まあ、あのだから階段を上って勝ち運というか、まあ、出世運をつけて、なおかつここで招きて、うん、服を招く、招いて、まあ、その運もつけて、もうだから今すごい運持ってますよ、
マロさんは。
マロさんは、
うん、持ってるつもりでいる、
うんうん、
いると思う。じゃあちょっと今
いつだっけ、
あれあれやってみる、ちょっとあのほんまに運持ってるかやってみる。
うん、いいよ。
ちょっとちょっと
何
ちょっとやってみよう。あの どっちかの手に10円入ってて、
うん、
どっちかの手に、
うん、
え100円入ってるから
2分1じゃん、
2分1だけれども、ちょっとこれ3回やるから、うん、3回中2回当てたらじゃあもう運あるわ、う
ん、なるほど、
でしょ、
できれば3、うん、3でね、
そう、3入ってほしいけれども、
はいはい、
これじゃあ右左どっちかに100円入ってる、どっちかに10円入ってる、100円当てたら勝ち運あるわ。でもほんま俺も分かんない今、ぐちゃぐちゃにしてるから。
もうさ、うん、
こっち100円、
うん、こっち100円、
こっち10円、
こっち10円、キモさんは、
いや、まあそうね、こっち100円、
あのほんまに一緒に なったらダメだからとかでやめて、ほんまに自分で、こっち100円ね、
100円、
こっちマルさん100円ね、
100円、
左手ね、うん、じゃあちょっと開きますね、マルさん、あ、キモさんの方からやるから、
うん、俺からやったら、
じゃあ右があなたは100円ね、
どうしてもいいんじゃない、
あ、そうか、うん、どうしていいわ、じゃあ、う
ん、
せーの、いや、キモさんの
方
がまず一緒、まず一緒はね、
ね
え、一緒いっぱいね、
一緒
いっぱい、一緒いっぱい、一緒いっぱい、まだ分かんないから、ちょっと俺もほんま分からないから、混ぜるわ、
悲しい、
うん、ちなみにもう今の時点でマロさんがその早瀬の目を見てちょっと読もうとしてる感じがあったけど、
いや、ほんま分からないから、はいはいはい、
読もうとして外してたけど、
はい、次、
うん、
でも直感、直感こんなもん、
直感ね、
うん、どうしても、
あの10円100円、
10円100円、はい、キムさんは
逆、
ほんまに、
うん、100円、うん、
はい、せーの、
お、一緒いっぱい、一緒いっぱいっていうか、まあ
次次次次、丸さん勝てばじゃあ勝ち運ある
ね、
うん、
うん、引き寄せたもんだから
なのか
も、なんかな、
せーのでやったほうがいいんじゃない、
あ、
そうすれば、
あ、そうね、
あのどっちとか駆け引き
じゃない、はいはい、せーのにして、じゃあ、はい、
決まったらね、
決まったらね、
決まった、
うん、こっちでしょ、
いや、
せーのでって言ってるだろ、もうないわ、勝ち運
もうない、
もうない、ちょ、もう一回やろう、
せーの、はい、
俺とせーので指させば、
そうそうそう、
あの駆け引きがなくなるよって、
はいはいはい、せーの、おー、分かれた、
はい、
じゃあ行きます、はい、
お、
えー、
じゃあマロさん
が勝ちあるわ、
俺よりはあるってことね、
うん、俺よりはある、
なるほど、最初ミスったけどね、
うん、
でも木下さんもまあだいぶ勝ち運あるから、それに勝ってるから、
お、
うん、だって闇伝説でもすごい勝ってますし、
うん、そうだ、
勝ち運はあるんで、
出てねえんだよそれ
出てんだよ
出てねえんだ
出てんだよ
知らねえんだよ、
階段王 あの関東大会でもまあ結構いい成績でしたし、
うんうん、それ出てねえんだよ、
出てんだよ負けたやつ言ってんだよ、
そんなの知らねえ、
俺負けてるよってツッコミだったらば
出てねえんだよ
出てんだよ、
やったことねえんだ
よ、まあまあこういうとこなんですよ、うん、勝ち運今ついてましたね、マルさんのね、
でそれで、
うん、
あの降りる時はこっからじゃないんですよって言われて、
そうそうそう
そう、そうなのって、
あ、降りる時ね、
うん、
そう、
あ、
階段から降りちゃダメ、
そう、
降りるって聞こえた、
あ、ごめん、
あ、降りる時ね、
降りる時ね、
降りられたやつね、
うん、
なんか登ってきて同じとこから下ったらそれはなんか出世を、
うん、だからなんかせっかくそこでつけたのをね、
う
ん、なんか下らしちゃう感じする
もんね、意味ないですよね、プラマイゼロになってしまうことじゃなくって、実は、うん、あのあんま知られてないんですけれども裏手に階段があるんです、同じところに出る、
うん、
うん、それはあの、まあ、そこを下っていって降りましょうっていうような、
うん、
まあ、誰が作ったかそういうルールがあるんで、
うん、
一応それに習って僕らもね、
うん、
裏の階段の方から降りていって、
うん、
そうそうそう、
帰らせていただいたというような、
まあでもあれじゃないですか、これもう収録の時には、うん、まあ、ちょっと立ってるわけじゃないですか、うん、この行ってね、
うん、
マロさんなんか変化あった？
それあるだろ、あるよ、
めちゃめちゃ困った顔された
の、あるよ
めちゃめちゃ困った顔された
さ、あるって、
まあでもまあまあ今後でしょうね、今後に期待でしょうね、
あ、でもまあそんな即効性ある
よ、うん、即効性はないと思うから、
言ってないよね別に、
そう、うん、
まあそうだね、うん、運なんてそんなもんだよ、
俺じゃんけんすごい強いんですよ、うん、俺に勝ったら勝ち運あるから、じゃあ
マジで、
うん、
はい、
はい、じゃあ最初はグーじゃんけんほい、 あら、あいこ。最初の じゃんけん、ほい。あら、
あいこ。
盛り上がんねん。
最初の
じゃんけん、ほい。
あ、負けたわ。
グーでずっといけや。勝った勝った。俺勝ちよ。僕が一番強いです。
何これ。クソちゃさん。じゃんけんって。
じゃんけん。じゃんけんなんて一番シンプルな勝ち負け決めるものですから。
まあ勝ち負け、まあね。そうそうそう。まあそうでしょうけども。
そうそう。俺あって、あっち向いてこいされても一生多分当たんないもん、俺。ちょっと岸本さんやって、俺に。あっち向いてこ
い。やってね。やってやって。はい、じゃあ、じゃんけん飛ばしてね。
じゃんけん飛ばして。
あっち向いてほい。
いやいや、速攻で、速攻でダメじゃん。
糸ついてんのかと思ったぐらい、綺麗に抜いたわ。
まあね、匂いする方いっちゃうから、岸本さんがね。匂いがする方いっちゃうから、指に匂いしてからね。
びっくりするわ。
俺としたら勝ち。
ひどいな、
うん、いいね。
これでもじゃあ、はい、マロさんが、その、うん、今までちょっと困ってたっていうか、
う
ん、悩みがあったのが、まずなくなる、なくなる可能性が、まあ、
まあ、
まだわかんないけど、うん、もうちょいしたら、
は一応ね、
そうだね。ちゃんと。
というものなんですけれども、うん、でも、うるるんって言ったでしょ、僕。
うん。
あと、わらかいがあったんですよ。で、わらかいやらしてもうて、
うん、
まあ、ちょっと盛り上がって、
うん、
で、まあまあ、話、そういう意味では、うまくできて、で、終わりましたよ。うん、だんだんみんな帰りましょうかってなった時に、
うん、
なんか、マロさんの方見て盛り上がってんですよ、ものすごいね。
うん。
お客さんを連れてね、何やってんやろうと思って。
じゃあもうイベント終わりの話でしょ、う
ん、イベント終わり。うん、そしたら奥さんが、丸さんが、お守りを披露してるよって言うんですよ。
うん、
俺に対してね。
うん、
えと思って行ったら、朝から、まあ、ライブ終わりまで、ライブ前まで、ずっと神社参りしてたんですけど、うん、その情報を、俺なしでさも自分が言ったみたいに、うん、俺なしの話をしてたんです、ずっと。
うん、
いや、こういう神社があってね、こうあってね、これこうこうこうなんだ。で、そこでね、お守りを買ったんだけれども、これこういう効能があってねっていうのを、俺が全部言ったやつを全部、俺なしで自分の情報みたいに言ってたんですよ。
七福神があって。
そうそうそう、自分の情報みたいに言ってたんですよ。それにうるるんしたって。
いやいや、どこ
もやっても意味ないわ、もうこんなこと。
いやいやいや、だからさ、言ってねえんだよ。
本当にショック。
マラソンどうなってんのこれ。
本当にショック。
全然言うわけねえじゃん。はぁじゃないよ。
何そのチクリ情報みたいな。
本当に。でもその、僕が言った時点では名前出してなかった。
どういうこと名前って。
だから、お守りを披露してたんですよ。これがいいんだよ、これがいいんだよ、
ここ、
こ
う、このでねって言って。
そしたら、それまでは俺の名前出してなかった。
うん、
だから最初に、これね、実は笑い始まる前に、実は歯医者と一緒に行ったんだよ、神社。で、それでね、いろいろ紹介してもらって、そこで、紹介してもらって、買ったお守りなんだ、とまだわかりますよ。じゃなくて、普通に、ね、これ俺が買ったお守りなんだけど、その神社こうこうこうでね、こうでね、聞いてたんです、俺実は。俺の名前全く出してなくて。俺が言ったら、俺が言ったら、
いいでしょ。
これは出そうと思ってたんだよ、いや、ちょっと頭に出すだろ、それしたら普通。裏切り者ばっかりだわ、お前も。
いいじゃない、いいじゃない、別に。
クソメガネが。
いや、
裏切り
何のこと言ってんの何のこと言ってんの
馬琴だよ。
馬琴のことかよ。
裏切りクソメガネと。
裏切ってねえんだよ、あれも。
裏切りクソ守りが。
お前が勝手に始めたルール。
被害妄想すぎる。
裏切りクソ守りと裏切りクソメガネが。そった
ら。被害妄想すぎるよ。
裏切りクソ連合が。
裏切りクソ守りよりはいいわ。それよりはいいわ。
もうそれもうるるんです
ね。言ってねえから。
マロさんちょっとね、その辺うるせえから、チェックが厳しいから。
厳しいぞ俺は。
嫁とダブルチェックされてるから。
そうだ
いつチクられるか
ね。息子と誰も入れねえんだから、ダブルチェック。鍵も二重だから。
本当にね。
ダメですよ。
気をつけないとダメよ。
本当ですよ。本当に。
気をつけよ。
誰が見てるか分かんないからな。
気をつけよって言っても俺言ってねえし。
いや言ってんだよ。完全に俺の名前出してないですよ。
いや、もういいじゃない。
ダメですよ。
いいでしょ。
俺の情報みたいに
言ってた。まあ、じゃあ、守りなんてもう、マロさんで喋っちゃダメなわけじゃないんだから。ねえ。
俺聞いてんだから、あの後、話聞いてる人に、俺の名前出してました、出してないですって言ってたから。
なんでそのチェックするんだ
よ。出してねえんすよ。
なんでそのチェックするんだよ。
この小ずるい、この、裏切りクソ守りが。
聞いたやつも、ちょっと気遣って言ってたって言えよ。
俺のスパイだから。
めんどくさい。
裏切りクソ守りがよ。
いや、絶対聞いてないからね。
その後、いや、聞いてますよ、
マジで。
その後名前出そうと思ってたんだよって言ってて、最後に名前出すことあるんだもん。
いやもう
頭に出す
だろ。統治法、統治法
おかしいだろ。そんな長いことねえだろ。 いや、ねえんだよ。
いいだろうよ。
やろうがよ。
お守り話しちゃいけないってね。い
や、俺が紹介したとこ、さも自分が全部喋ってきましたよ、
別に。
のやろうがよ。
入ったんだよ。その日入った情報をアウトプットしたかったんだよ。
こんなもん。
覚えるために。クソ守りってやだな。
いや、あのね、番組で見て高校行こうと思ったんだったらまだわかるよ。
うん。それそれ。
その時に共演してたやつが、朝時間作って一緒に縫って、じゃあここがいいです、ここがいいですって、俺が全部その内容作って、ここ紹介して紹介してたら朝から。
ツアーのプランニングして
たわけですよ。そうですよ。昼から夕方まで全部付き添ってやったのに、ほんまにマロさんにいい運がついてほしいと思ってやったのに、こうも裏切られた、裏切られ
た。裏切られた。しかもその日のうちにって。
本当ですよ。早いわ、裏切るさ。
その日のもう夕方ぐらいに
あれまさかと思うけど、俺との縁切りに来た。
なぜだよ、違うよ。
絵馬描いてるんじゃない
の、早瀬と切りたいなっていう。
全然そんなことは
ない。いやいや、マロさん大丈夫、このよりなんか悪くなってる気がするけど、今聞いてる限りだと。
いやいやいや、目怖っ。
メンチ切られてるよ、ずっと。
いやいやいやいや、
もう一回縁切り行った方がいいわ。
なんでだよ。
いい守りあるんですよ。パンチ守りって言って、右方に僕の、左を打ち込むっていう。
どこで、ま、マロさんの、お守りの要素があるんですか？
マロさんの右方を、俺の左腕守りっていうので、打ち込むっていう。
左腕守り。
左腕守りで、打ち込むっていう、そういう守りもあるんで、ぜひ、今度会ったらね。
それも完全にあれだよね。縁が切れる。
そう、
縁
切れる。
完璧なやつね。
完全に縁切れる。右方出したら左で打ち抜くんでね。左腕守りで。
でもそれをやり続けると縁が強くなるみたいなのありそうだしね。
そんなねえよ。お前いい左持ってんな、はねえん
だよ。腹っぱでやる。
ねえんだよ、それはもう。お前いい左腕守り持ってるなじゃねえんだよ。
いや、でもさ、俺全部でね、その3カ所神社回って、3つ買ったの。
うん。
お守りを。
そう、赤坂見附の、豊川では買ってないけど、こんぴら宮と、あとは愛宕神社で買ったんだけど、そうそう、それ今もねずっと大事にバッグにね、
持ち歩いて、
持ち歩いてね、運がつくように。そう、
持ち歩いてるお守りは何用のやつとかあるの？
ね、縁結びと、あとはお金が、そう、金アップのやつと、あとは愛宕神社でそのカチン守り、それをね入れてずっと持ち歩いて、そう、なんかあのなんだっけな、お守りはずっと持ってた方が、持って行動した方がいいって言ってくれたから。
誰が言ってたの、それは？
林くん。
それを言えよ、早く。今回も言わんのかなと思った。
今言わないから俺がドキドキしちゃったんだ
から。そうそう、またこれ延期来たんかなと思って、左腕守り出したのかなと思って、ほんまに無理やり。
あと、もう知らないのでもお守りの話するときは早瀬の名前出しといた方がいい。
そうだね、
念のため。うるせえから。
いや、でもほんとね、ありがたかった、ほんとに。これでなんかすっきりしたなと思って。
それはね、
でもその気持ちのね変化がまたいいものを呼び込むみたいなのあるかもしれんからね。
気持ちの変化って体の変化であるんでね。気持ちが動かないと体って動かないんで、体だけ動くことないんでね、気持ちだけ動かないんでね、ほんまに。
なんで不安になった瞬間です。
何も返事しねえから。そうじゃん、体が動かないと、まず体じゃねえわ、心が動かないと体動かないから。
そうだね、
オリンパスだから。心と体オリンパス言わないから。
いや、言ってる。
オリンパスだからね。
じゃあマロさん任せたんだけど。
だからさ、なんかその行って俺めっちゃ面白かったの、その林さんの。
あんまり行かないの、普段は、神社とかは。
あ、でも近くの神社は行くけど。そうそうそう。でもね、なんか誰かを連れて神社行くっていうのは今回初めてで、
説明してもらうとか違うね、ちょっとね。
だからでね、道先案内なんですよ、これ。実は僕勝手に言ってるんですけど、人生っていうのは後ろ向きに船を漕いでるようなもんなんですよ。要はどこに着くか分かんないんですよ。それがいいとこかもしれない、悪いかもしれない、先なんて誰も分かんないからね。だから後ろ向きに船漕いでるようなもんなんですね。で、それの道先案内でお守りがあって、こっちに行ったら勝ち運ですよと、勝ちですよと、こっちに行ったらまあまあ得がありますよっていうのは道先案内人と一緒だと思ってるんで、僕はお守りはね、そういう風に使ってあげてください。
お前のバッグも道迷いまくってる。普通に考えて。 あらゆる方向に行っちゃってると思う。
船沈むわ。
重くて。重くて沈むでしょ。
いろんなとこ行くさしてるから、普通に。
よく言えたなと思って。道先案内とか。
そうですよ。
ね。
うん。だから、ちょっとね、また。
まあ、いい方向にね、転ぶといいんじゃないですか。
いいなっていうな。
そう。で、神社にも、興味、また、持ち始めたし。そう、また行きたいなって思ってね。そうそう、
お寺も面白いんですよ、もうすごくね。
そう、面白いね。
なんかちょっとね、マロさんもお守りとかハマりそうだね、そんな。
そうそうそう。
うん。そうだね。
カバン持つだろ。
あ、もう、ない。
お守りだけの。
すっげえうるさい。ない。
スーパーうるさくなるよ、
マジやったら俺、右肘守りで、左方殴るから
な。大丈夫よ、絶対やんない。
なんですか。よかったよかった。じゃあいいよ。
なるね。はい。ということでね、あれでしたね。
あれでしたね。おい、右肘守り入れたろかい。右肘守りを左方に。
いい回でしたね。
いや、でもよかったよ、本当に。ツアーやろ、ツアー。
お守り
で。
神社ツア
ー。
マイクロバス。
まあでも俺は待ってるよ、バスで。ちゃんと。
バス運転できるから。
お話しましょうよ、バスの中で。
やれよ、お前、ガイド。
ブロー神社やるから、変わったとこやるとかね、あなた。
まあまあまあね、ツアーね。
好きなペローチェをね、紹介するとか。
いやいや、ペローチェ好きじゃねえ、別に。まあね、はい。ということで、何の回なのこれ。ウルルンか。
滞在期。
あ、ウルルンか。
ということで、マロさん迎えて、
話
させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。